あなたの生きるのチアリーダー加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆様こんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター加藤久美子です。本日のゲストさんは朗読と語りと歌をミックスさせたパフォーマンス、語り歌をしているゆあさんです。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種夢の種夢の種。
はい、ありがとうございます。本日のゲストさんはゆあさんとおっしゃいまして、夢の種のラジオパーソナリティでもいらっしゃいます。私たちの出会いは、クラブハウスの夢の種パーソナリティが集まるルームでした。その時に戦争の語り部としてご活躍されていることを知り、私は常々戦争はモラハラ性の高い人間が作り出した一つの理不尽さだと思っています。なので、虐待や DV を受けた時のカサンドラ症候群は戦争体験に匹敵するとの認識を持っています。なのでぜひゆあさんにお越しいただいてお話を聞きたいと思いまして、お声掛けしたという経緯がございます。ゆあさんのお友達である方の親御さんからの理不尽さによる、思いについても歌にされていて、虐待サバイバーとして、の心を打つものがありました。なのでその辺のお話も少しいただけたらと思っております。それではゆあさんにご登場いただきます。ゆあさんこんにちは。
こんにちは、お招きいただきましてありがとうございます。語り歌のゆあです。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、
じゃあちょっと自己紹介させていただいてもよろしいですか。
お願いします。
はい、先ほどね戦争の語り部とちょっとおっしゃってましたが、はい、特にね戦争だけに関して語ってるというか語り歌をしているわけではないんですね。
そうなんですね。
はい、語り歌とねいう名前は私が作った造語で、歌と朗読と語り、これを3つをミックスしてパフォーマンスしています。いわゆる私の思いを歌と、踊りがないミュージカルだと思っていただければいいです。歌と朗読で、表現しております。で、今回はですね、あの日の広島、語り歌あの日の広島というのをね、久美子さんの、番組で紹介させていただくんですけれども、これはですね仕事の関係で月1回あるおばあちゃまのね、いらっしゃる老人ホーム、まあ、今は老人ホームってあまり言いませんけれども有料ホームの方に行っていた時に、おばあちゃまがその時、私はねあの日広島で落とされた原爆をてんてんてんっていう言葉から話し始められたんですよ。で、私は戦争を体験された方から直にお話を聞いたりする、ましてあの広島長崎のあの原爆のことを体験された方からお話を伺うっていうのは初めてだったんですね。なのでもうすごい衝撃を受けたというのはもうなんか言葉で表現できないぐらいだったんですけれども、もう帰ってすぐにこれはもう作品にしなきゃという思いで作品を書いて、でも語り歌というからにはね歌もあるんですけれども、歌も曲も歌詞も書いてと同時に、これはもう多くの方に聞いてもらいたい、伝えなきゃいけないという思いで、まあこのねラジオ番組で放送したいっていうふうに思った経緯があります。
そうなんですね、はい、ありがとうございます、ね、その思いをルームで聞かせていただきまして、
う
ん、
はい、はい、そうですよね。
あ、私この人と話さなきゃいけないって思いました。
ありがとうございます、
はい、ではね、はい、早速なんですけれども、はい、 曲紹介から、はい、ご準備ができ次第歌っていただくという流れでよろしいでしょうかね。
はい、はいはい、そうですね、
はいはい、よろしくお願いいたします、
はい、あの日の広島はいい天気だったの。雲一つない青空でね。ほこちゃんさんはそう話し始めた。ほこちゃんさんは私が教えている年配の手芸教室に通っている方で、とてもチャーミングな方なんです。子供の頃にほこちゃんと呼ばれていたそうで、私は親しみを込めてほこちゃんさんと呼んでいます。私はね、原爆を落とした飛行機を見ていたのよ。その日、ほこちゃんさんは席に座るなり、そう話し始めた。
え?飛行機を見てたの?落としたところを見てたの?
ほこちゃんさんはうなずいた。青い空の向こうから一機の飛行機がまっすぐ飛んできたの。あれは B-29 だわね。4000フィート以上の高さを飛んでいたと思う。3000フィートじゃないわね。
なんで飛んでる高さまでわかるの?
焼夷弾を落とすんだったら当たりやすいように地表近くを飛ぶのよ。
経験上わかるってこと?
ほこちゃんさんは茶目っ気ありげに、ニコッと微笑んだ。電休日といって、工場に電気が来ない日だったの。だから私は家で学童たちの世話をしていたの。もし行ってたら、私はここにいなかったわね、きっと。ほこちゃんさんの家は広島から4キロほど離れたところの大きな農家さんで、母屋を小学校1年生から3年生用の分校にしていたらしい。朝礼を始める前だったの。その飛行機がまっすぐ飛んできたかと思うと、大きく右に旋回したの。そっちは呉の方向で、2、3日前に焼き尽くしていたから、その後を見に行くのかしらと思ったら、今度は左に大きく回って西にも向かったと思ったら、スーッと一筋に何か落としたの。私は息を飲み込みながら聞いていた。同時にピカッと光ったから爆弾だと思って、伏せてって叫んだの。
伏せるといいの?
爆風で飛ばされちゃうから伏せるんだよ。光ったと思ったらものすごい音がして、それから暑さを感じたよ。
暑さ?
爆風が暑かったんだよ。朝礼をするために多くの人が庭にいたので、怪我人はほとんどいなかったよ。だけど爆風が過ぎ去って見渡すと、ガラス窓は割れているし、扉は枠だけになってたね。4歳になる一番下の妹がいなかったので、敷地中探したら蔵の中の藁の中にいたわよ。小さくても自分の身は守れるもんだと思ったわね。私は黙って聞いていた。ガラスの破片を取り除くために何度も何度も拭き掃除をしてから子供たちを家にあげたわよ。
いつもの爆弾と違うってどこで気づいたの?
私は聞いた。ピカって光ったから、ああいつもの爆弾と同じじゃないなって思ったわよ。いつもの爆弾と違うということにすぐに気づくほど身近に爆弾が落とされていたということなのかと
私はただただ驚いていた。そのうちに本校からのお達しで、子供たちは先生が一人ずつ連れて帰るようにってことになったの。けど親がまだ戻っていない子が多くて、ほとんどの子が戻ってきたね。昼過ぎになると軍の車で怪我人が体育館に運ばれてきているということが知らされてきて、手の空いている女性は手伝いに行ったの。体育館の中には互い違いに寝せられている怪我人がいて、100人以上はいたわね。荷札と鉛筆を渡されて、一人一人名前と年齢を聞いて、小指にくくりつけていった。けど、名前を聞き出すのに苦労したよ。はっきり話ができる人は少なくてね。とにかくいっぱいいるから、死んじゃう前に書き留めないとって思ってね。ほこちゃんさんが体育館に行った時には、もう100人以上の人が床に寝かされていたんだよね。それを目の当たりにした時、どう感じたの？ひどいとか、なんでどうしてとか、悲しいとか、そんなこと感じなかったね。とにかく名前を聞き出さないと、目の前の人を何とかしないとってことしかなかったね。私はこのほこちゃんさんの言葉に逆にリアリティを感じた。人って感傷的になるのは後からなんだ。まずは今できることをって考えるんだ。そう思った。夜になると空襲警報が鳴ってね。私たちは気が引けながらも防空壕に向かったの。そしたら私の足を誰かがカッと掴んだの。その手を振り払ったの？掴んだって言ったって弱々しい力だったしね。私の走る力の方が強かったからね。でもその手の感触は忘れられないわね。その時の感触を覚えているというほこちゃんさん。どんな気持ちだったのか聞くことはできなかった。何日か経ってくるとハエが動けない人間に卵を産みつけるの。水分のあるところに産むんだよ。目の内側とか唇の内側とかにね。孵化してウジ虫が湧く。取ってあげようとすると痛いからいいって言われるの。赤チンしかないんだよ。ましてや包帯なんて。でもおにぎりを握ったわよ。お米があったの？あるところにはあったのね。白いお米なんて何年ぶりかって感じだったわよ。おにぎり、自分で食べられない人もいたんじゃないの？
いたね。
だから余ったよ。ほこちゃんさんは食べなかったの？
自分の手が汚くて食べようという気にならなかったよ。手を洗う、消毒するなんてできないんだから。おしっこだの、ウジ虫だの、触った手で、おにぎりを手にしたくなかったよ。
その状況はどれぐらい続いたの？
そうね。1ヶ月ぐらいは続いたかしらね。親族が探しに来られた時にはもう、荷札だけってことは、たくさんあったよ。
手芸教室の時間はとうに過ぎていたが、ほこちゃんさんは時間も忘れて喋っていた。
8月15日に昭和天皇陛下の放送があった。聞きにくかったけど戦争が終わったってことだけは分かったね。その夜から電灯が赤々とどの家にもと思ってね。なんかほっとしたね。
青い空、飛行機が飛んでいる。雲一つなくて、どこの国へ行くの。けれどあの日は飛行機から一筋の爆風暑さ、気がつけば木々も家も壊れ果てて、名前も言えない何百もの人、ここは地獄なのか。あの日の青空、無情の青さか。神様はどこにいるのか。青い空、飛行機が飛んでいる。雲一つなくて、どこの国へ行くの。けれどあの日は飛行機から一筋の光、暑さ、人も街もすべてを飲み込んだ。空の青さは何のためか。あの日の空は青かった。雲一つもない青空。
語り歌、あの日の広島でした。
応援貢献、夢のため、夢のため、夢のため、夢のため。
岩さん、ありがとうございます、
はい、
本当にね、もう言葉にならない、
はい
ね、その時にそこにいた人たちがどんな思いで、
はい、
何をしたらいいのか、
はい、
もうわけのわからない、はい、ところでね、うん、
ただね、あのほこちゃんさんに聞いたんですよね、
はい、
ひどいとかそんな風に思わなかったんですかって。とにかく必死だった、
うん、
頑張って、もう目の前の人たち何とかしなきゃっていう思いだけだった。でね、私感じたのは、本当にあの生き残ってくださった方たちが一生懸命生きてくださった。広島だけじゃないです、長崎でもそうだし、ね、日本各地でも大きく言えばもう世界各地でね、争いがあって命を落とされた方がいっぱいいて、でもその方たちの中で生きた方がどんな思いで復興させて、どんな思いで 一生懸命生きたかということ、そして命をつなげてくださったからね、私たち今こう命があるわけで、生きてこのね21世紀に生きていられるんだなと思うと、本当にこういったこと、人間ってなんて愚かなことをするんだろうという思いと、愚かだからこそそうしないためにね何かできるんじゃないか、記憶が消えないようにやっぱり何かしていかなきゃいけないんだと思って、このあの日の広島、語り歌あの日の広島を多くの方に伝えたいという思いで、まあね、私はラジオ番組持たせていただいているので、それでお披露目させていただいて、他のねパーソナリティの方にもね、どなたかお願いしますって言ったら、久美子さんも、いいよゲストで出てって言ってくださいましたし、8月3日でにはですね、パーソナリティ、ジェミニさんが中国四国沖縄チャンネルで、命輝いてという火曜日の22時から、もう放送させていただいております。パーソナリティドラミキさん関西チャンネルではお話聞かせてという木曜日、8月5日と12日には木曜日の19時30分から、放送していただいています。そして久美子さんの番組が6日と13日同じくね、6日と13日には朝9時からパーソナリティ名安藤京子さんの安藤京子に先生というね、番組、東京第一、東日本第一チャンネルでも、伝えて放送させていただいています。まあ、もちろんね私の番組でもあるんですけれども、くしくも8月6日は、ね、広島に原爆が落ちた日で、その日に久美子さんの番組含めて安藤京子さん、私の番組3番組ね放送させていただくということに本当に本当に感謝ですし、このことでね、私別に戦争反対のこう働きをしたいわけじゃないんですね。そういう思想があるわけではない。でもこのあの日の広島、そして最後に歌った歌はあの日の空は青かったっていう歌なんですけれども、その、作品を通して何か感じてもらえて、話し合うきっかけになっていただいたらなと思っています。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ね、そうして、岩さんの声に賛同っていうか、共感してくださって、たくさんの方が、ラジオにね、読んでくださってっていう中で、やっぱり大事なことっていうことは、誰しもが思ってるんじゃないかなって、その語り部の方々ともに、やっぱり私も伝えていかなくちゃいけない、この人としてのこの、理不尽さを、これ以上続けてはいけないっていうところ、
個人と個人ですよね、結局はね、きっとね、そういったことがちっちゃいことかもしれないけれども、そういったことが積み重なって回り回っていい方向にも回るだろうし、
はい、
おかしな方向にも回るんじゃないかなっていうのは感じますよね。
そうですよね。
で、久美子さんは私の動画、他の、ね、動画も聞いていただいたそうで、
そうなんですね。あ、そうなんですねっていう私が聞かせていただきました。ありがとうございます。ね、その辺についてもちょっと話もしたいなと思うんですが、
はい、
まずあの日の広島をお聞きして思いますのは、はいはい、戦争は天災ではなく、人が作った、先ほども申し上げましたけれども理不尽な人災ですよね。で、人災を受けてまずは当事者が、そして語り継ぐ人がその時何があったか、どんな思いがあったのか、っていうところをね、まあ、岩さんがおっしゃっていただいたように、語り継いでいく、このことで本当の平和って何なのかを世界中に問いかけていく、これは人が本当の幸せを自分で掴んでいく、ために、大切な作業であると感じています。
そうですよね。今現在でやっても、ね、違う国は争ってる国もいっぱいありますしね。
そうなんですよね。子どもたちの悲痛な声が聞こえてきます、こ これって、うん、私今私の方でやっている、うん、活動があるんですけれども、はい、国や自治体がこの30年、うん、虐待防止策をいくつも打ち出しているのに、うん、虐待が全く減らない現実に、うん、虐待の当事者が同じ内容の、声を上げていくことが同じように重要だと考えているんですね。でそこから政治家や一般市民をお呼びして勉強会を開き、うん、法律の一つ手前の防止策を作り上げて、うん、ご参加いただいた政治家さんに国に持って行っていただくという活動なんですね、うん、そういうイベントのディレクターをさせていただいております、う
ん、すごいですね。
ありがとうございます今年は11月に、行う予定なんですけれども、はい、ここでの活動の思いとなんか一緒だなって通じるものがあるなっていうことをすごく感じました。
ありがとうございます
昨年も各党の、うん政治家の皆さんにご協力をいただきまして、うん特に自民党の若手議員の、山田太郎さんが中心に、子ども庁建設、に必要と思ってくださって、うんやり取りをしているところなんですね。戦争という人が作った理不尽さと、虐待という明らかな人による理不尽、これを受けたことにより中にはそれで命を落とすこともあるし、落とさないまでもその PTSD が原因で脳に傷つきが生じて生きづらさを増し、罪を犯したりうつ病などの精神疾患を抱えて寝たきりを余儀なくされたりっていう方もたくさんいらっしゃいます、ね、そうやって、心の健康寿命が短いもしくは、ないまま一生を終えられる方が本当にこの世のに、なんと多いことかっていうことを感じています。高齢者になっても気づく人と気づかない人がいますけれども、虐待後遺症でなく人が本当に多いんです、ね、こういうことをただただなくしたいがために活動をしているんですけれども、ね、ゆあさん今日ちょっと冒頭でお話もいただきましたけれども、はいはい、その親御さんから理不尽な、対応をされて辛い思いをされている方のために、歌われたましたけれども、
動画配信しています。あの日の広島以外にも、語り歌を、動画配信していまして、それはツイッターの方で、トップページの方からできる見ることができるんですけれども、地球からあなたへという、タイトルで語り歌をしておりますので、もしよろしければですね、ツイッターのアカウントは語り歌 You are でも検索できると思うんですけれども、歌はね、口に貝の方の、歌という感じです、アカウントはatmark you_i_yua、 もう一回繰り返しますね、atmark you_i_yua になりますので、どうぞよろしければそちらの方で、検索して、見てみてください。
はい、ありがとうございます、ね、そういったゆあさん情報も、私のホームページの一番下にFacebook ページのリンクを載せてますので、その中でご紹介させていただきたいので、は
い、
ぜひご覧ください、はいはい、さてゲストさん紹介の次回は8月20日と27日の金曜昼の12時からは岡山県で、岩盤睡眠浴ハイムル節を経営されているメーテル真紀さんにお越しいただき、お話を聞きたいと思います。はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。さて本日はゆあさんにお越しいただき、その魅力満載でお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。ゆあさん、30分間お付き合いくださいまして誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
また来てくださいね。
はい、
それではまた来週。